こんにちは。アクシス代表、田田翼です。今回はファーストリテイリング傘下のアパレルブランドであるプラステを取り上げます。ファーストリテイリングはプラステをユニクロや GU と連携し、姉妹ブランドにすることによって、ファストリが展開するブランド全体を強化しようとしているんです。ファストリの狙いを紐解くことによって、マーケティングへの学びが得られるんですが、ぜひ一緒にその学びを深めていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ファーストリテイリングが傘下のプラステの事業を手こ入れしているんです。プラステというのは販売価格は1万円以上が中心なんですが、ユニクロや GU と比べて価格が高く、その、服の特徴としてはオフィス向けの品揃えが中心で、主に30から40代あたりを狙っているブランド。これがプラステなんですね。で、プラステはこれまで路面店とか商業施設に単独で出店してきたんですが、2023年8月期からはユニクロの店内にも出店し始めたんです。まあ、これによってユニクロの商品を目当てにして来店したお客さんにプラステの商品も提案していくようです。で、今後もユニクロの店内にプラステを併設する連携を加速させて、プラステの商品の高機能化を進めていくとのことです。で、ロゴでもですね、このファストリーの中でのグループ感を統一しているんです。プラステは2023年3月にブランドロゴを変更したんです。従来の横長の文字列から正方形を基調としたデザインにしているんですが、これはユニクロのあの正方形の赤字のロゴであったり、青字の GU と同じようなこう正方形の形になっているんです。はい。では、このファストリーのプラステの事例から学べること、後半のパートに入って掘り下げていきましょう。ファストリが進めるプラステの取り組みというのは、プラステをユニクロであったり GU の姉妹ブランドと位置づけようとしているんですよね。広く知られているユニクロや GU というブランドとプラステを関連づけることによって、消費者からの想起を強化する狙いがあるんです。ユニクロ店舗内でプラステの商品を扱うことによって、もともと消費者の頭の中にあったユニクロにプラステが結びついた印象を与えて、セットで両方をセットで記憶してもらうことを狙っているんです。で、プラステ単体ではもしかすると他の同価格帯のアパレルブランドと単独での再化が難しいかもしれませんが、ユニクロとの連携というのはブランドの知名度の向上に寄与するでしょう。で、プラステがユニクロの姉妹ブランドになることによって、その期待される効果は何かというと、プラステを今まで知らなかったユニクロであったり、GU の顧客層にプラステブランドを認知してもらえることにあるんです。プラステにとっては新しい顧客層の開拓となって、ブランドの認知度を高める機会となるんです。プラステはビジネスシーンでの服が中心なので、ユニクロの服よりもさらに上質な大人の雰囲気のある、ジャケットとかパンツを欲しい人にとっては、ユニクロの服では満足できなくても、プラステのクオリティには魅力を感じてもらえることが期待できるでしょう。はい。で、プラステはブランドロゴを新しくし、同じファーストリテイリング傘下のユニクロとか GU のロゴデザインに近くなりました。ユニクロの店内でプラステの商品も一緒に扱うなど、姉妹ブランドとしてのユニクロとプラステのトータルでの強化と相乗効果を図っているんですね。消費者の頭の中での記憶にあったユニクロと、あとは GU も含めてですが、もともとのそういった結びつきに加えて、プラステという新しいブランドが人のその記憶ネットワークの中で結合し、結びついて、プラステの認知向上であったり、イメージの向上、ブランド早期。まあ、これはブランドを思い出してもらうことですが、この早期の起こりやすさが期待できるんです。プラステがユニクロの姉妹ブランドになることによって、ファストリが展開するプラステ、ユニクロ、GU、これら3つが、いわば松竹梅ですね。松と竹と梅、この松竹梅のようなフォーメーションが形成されるわけです。ユニクロとプラステの商品が同じお店で扱われるということは、価格設定においても効果を発揮します。で、ここ最近ではユニクロの商品は以前よりも低価格なものが減っている印象はあるんですが、ユニクロの高価格帯商品とプラステのそれらよりさらに値段の高い商品が同じ店内にあることによって、ユニクロの商品が魅力的に、ユニクロの商品がその相対的に値段としてお手頃に感じられるのかなと。どういうことかというと、例えばですね、そうですね、ユニクロのメンズジャケットが、お店では最高価格が 17,900 円だった場合に、それよりももう少し高いプラステの 23,000 円のジャケットとの比較から、ユニクロの 17,900 円のジャケットがお買い得に見えると、こんな店内での演出につながるんです。 消費者には様々な価格帯とスタイルの中から選択できる幅広いオプションが提供されることになるので、ファストリーというのは GU、ユニクロ、プラステの各ブランドの特性を生かしたマーケティング戦略を展開することが可能になります。それぞれのブランドが持つ独自性を保ちつつ、ファストリーのグループ全体のブランド力が相乗効果から高まっていくこと、これができるのかなというのが興味深いです。はい、そろそろクロージングです。今回はファーストリテインがプラステをユニクロや GU の姉妹ブランドにすることに注力していると、こんな事例から学べることは見てきました。最後にですね、まとめとしてブランド資産の構築と、この観点からこの事例から学べることをポイントとしてまとめておきます。ファストリはプラステをユニクロ店内に出店させたり、またロゴデザインの統一からユニクロや GU との連携を強化することによって、プラステのブランド知名度の向上を狙っています。消費者はユニクロとプラステをセットで記憶しやすくなり、プラステへのブランドの想起が起こりやすくなると、こんな効果が期待できます。このようなプラステがユニクロの姉妹ブランドになることによって、プラステにとっての新規顧客の獲得につながります。ユニクロがきっかけでプラステを知ったりとか、興味を持ってもらい、ユニクロの顧客層にプラステブランドを認知してもらうことを狙っているんです。で、プラステがこのように入っていくことによって、ファストリーのブランド力全体が強化され、消費者に幅広い選択肢を提供できます。ファストリー傘下の中で、プラステ、ユニクロ、GU、これら3つが松竹梅を形成し、各ブランドの相乗効果を目指しています。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。